京都の生き物ラジオ図鑑、京都水族館。
今ちょっと聞こえましたでしょうか、リスナーの皆さん。実はね、今日は、京都水族館から松本亜希さんに、4週目ということでご出演いただく、今リモートで、今日はご出演いただくことになっておりましてですね、風鈴の音最初に聞こえたかな、鳴らしてくださったんですよね、松本さん。
はい、そうなんです。
そうね、
鳴らすのが難しくって、
もう一度、あ、今聞こえてますよね。もう一度ちょっと挑戦してもらえますか。あら、聞こえないな。今ね、画面のズームでね、ちょっとつないでいるんですけれども、画面の向こうではしっかりとそのクラゲの形をした可愛らしい風鈴をね、鳴らしてくださってるんですが、音がなぜか入んないんですよね。松本さんの声は聞こえてるんですけどね。
そうですね、多分風鈴、やっぱり当館でも非常に風になびいた時にやっぱり何個かが一緒に流れると綺麗なんですけど、
はい、
私元に1個持ってるので、うん、やっぱり1個の風鈴の音だと聞こえにくいかもしれないです。
なるほど。そう、どうしてこの風鈴かというと、はい、実は前回7月の4週目にねご出演くださった時にクラゲのお話をしていただいて、でそれでクラゲの風鈴もたくさんね今京都水族館さんに飾られてるんだよっていう話をしていただいたということもあって、今日はね夏らしくクラゲの風鈴を鳴らしてくださったというわけでございます。
はい、そうですね、
ね、
ちょっと完全にはあれでしたけど一応ね9月の夏までその風鈴を展示してますということで、
はい、そうなんですね、
前回お話していただいてました。
はい、ということでね、ぜひ機会があればそのたくさん飾られている風鈴見に行っていただきたいと思います。ということで改めまして、今日は京都水族館企画広報チームと松本亜希さんにリモートでご出演いただきます。松本さん、よろしくお願いいたします。
はい、今日もよろしくお願いします。
お願いします。さあ、今日はどんなお話でしょうか。
はい、今日はですね、
はい、
水族館の入り口を入ってすぐのところにある今日の川エリアについて、はい、うん、ちょっと詳しくご紹介したいなと思っています。
よろしくお願いいたします。そうですね、はい、入ってすぐのところ、ちょうどオオサンショウウオさんがいるところですね。
そうですね、これまで皆さんにそのオオサンショウウオの生態については、
はい、
ご紹介させていただいたことあったんですけれども、
はい、
実際の他にもですね、魅力的な生き物っていうのたくさんいまして、
うん、
で実は京都水族館の京の川エリアっていうのが、はい、ざっくりとお話しすると大きな2つの水槽がありまして、
はい
はい、一つはオオサンショウを展示している鴨川の生態系を再現した水槽と、
はい、
もう一つは京都府の川鴨川も流れていますが、北部の方に由良川という、うんうん、豊かな川も流れています。でその由良川を表現した水槽というのもオオサンショウの展示水槽とは別で展示をしてまして、
はい、
お越しいただいた方はなんとなくイメージがつくかなと思うんですけれども、
うんうん、
自然な光が天井がちょうど、どういったんですかね、吹き抜けになっているので、はい、
なんか明るくなってますよね。
そうです。あ、そうですね、なのでお天気の日とかすごい外の光そのままその水槽に差し込んでいるので非常にキラキラと綺麗な水槽で、
うん、
ちょっと向かって右手に滝がだだだ流れている水槽です、
うんうん、ね、なんか滝を見ているだけでもなんかマイナスイオンを感じられるような感じですね。
そうですね、すごい綺麗っていうお声をよく来館の方からもいただいてます
ね。え、そこ、はい、じゃあ今日はその、あたりのお話ですね、
うん、そうですね。で早速なんですけれども、
はい、
今お話ししたその由良川の自然を再現した水槽というのが、う
ん、はい、
実はちょっとね横にこう長い水槽になっていて、
はい、
ちょうど、正面向かって右が由良川の上流に住む生き物、
はい、
真ん中が中流に住む生き物、
うん、
で一番左側が、下流に住む生き物ということで、
はい、由良
川は長い川なので、
はい、
上流と下流で住んでる生態系も違うんですね。
へー、
いただける生き物もそれぞれ違う生き物を展示しているんですけれども、
はい、
はい、 まずでは上流に展示している生き物としては、うん、
はい、
ですね、イワナやヤマメという魚を展示しています。
イワナヤマメですね、
はい、うん、釣り好きなお方はああイワナヤマメねってなるかもしれない、
うん、私も釣りの経験はほとんどないんですけど名前だけは聞いたことあります、はい、
そうですね、実際になんかどんな生き物だろうって思われる方多いと思うんですけれども、
はい、
イワナもヤマメも結構、ね、やっぱり食に興味がある方も美味しい生き物としては知られている
おいしいそうか食べちゃうんだ
そうですね、ただ結構まあ、上流に住んでいるということで流れの速いところにいて、
はい、
結構ねその流れに逆らって力強く泳ぐ姿というのをぜひね観察してみてほしいなと思います。
うん、でもそんなに大きな魚じゃないんですよね。
そうですね、大体どのぐらいなんですかね、今京都水族館にいる子だと、
はい、
難しいです、なんか私手元に英語のノートを持っているので
英語のノートの縦の方ですね、
横のあ長い方、
長い方ですよね、はい、であれば20センチから25センチぐらい、20センチぐらいかな、
そのぐらいかなと、ね、見た目の感じ、ただしっかりと、うん、こうメモリのあるもので測るともうちょっと大きいかもしれな い,
もれない、
でもちょっと言えないんですけど、だいたい目で見た感じはそのぐらい、
それぐらいというと、そんなに大きなわけでもないのに、はい、上流の方ではその流れに逆らって泳いでいくんですね。
そうですね、非常にでこのこの中でもこうヤマメなんかはですね、
はい、
結構上流の方が、うん、イワナは白い水玉模様が特徴で、ヤマメにもパーマークと呼ばれる、はい、まあ、ちょっと点々の模様が体にこう入っていて、はい、なので見た目もねそれぞれまた模様も違うというところが特徴ですね。
はい、じゃあちょっとそこで見比べることもできるわけですね。
はい、そうですね、なので違う2種類の生き物が楽しみいただけますというところと、
はい、
あとはですね、この中流に関しては、
はい、
多数の生き物を展示していて、ちょっとその中でピックアップしてご紹介したいのが、
うん、
まずは、親にらみという生き物です。
なんだか怖い名前ですね
そうですね、漢字も実はそのまま親ににらむと書いて親にらみという生き物です。
そのまま使われてるんですか？
うん、で実は今ちょっと怖い雰囲気があっておっしゃってたんですけど、
はい、
本当に骨自体は、確かに少しいかついかっこいい顔立ちをして
そうなんですね。
実際親にらみの名前の由来が、
はい、
目の横に、うん、目の横かちょうどエラのあたりかに、
はい、
目同じような黒い点の模様がついていて、
うん、
でそれがもう一つ見えるということから、はい、親にらみと呼ばれるようになったという説もあります。
あ、そうなんですね、はい、実際その目がどうこうっていうのではなくて、はい、体にその目の近くに目のような模様があるからなんですね、
はい、ね、まあ、実際の目もちょっと赤に黒の点っていう感じで、う
ん、なかなかはっきりとした目ですね。
そうなんですよ、はい、で
か、
この親にらみ実はエクメンな要素がありまして、
はい、
卵を守るのはメスではなくオスなんですね。その卵を実際にちょっとね、はい、こうやっぱり守る様子も少しこう睨んでいるような感じで見えるということからも、実は親にらみっていう名前の由来になっているので、
まあ、
いろんな由来が非常にこう顔つきは端正な顔立ちしていますが、そういった生態の部分も非常に面白い生き物の一つですね。
ねえ、でもなんか今名前のその漢字を教えてもらって、はい、でも思ったんですけれども、魚の名前って変わっ、はい、なんていうんですか、漢字が結構独特ですよね。
はい、そうですね、さっきご紹介したヤマメとイワナに関しても、ヤマメは山に女ですね、
はい、
ヤマメと呼びます、
はい、
でイワナに関しては岩に魚でイワナと呼ぶので、
うーん、これは何か
面白いんですよ ね,
ねえ、でもどうしてヤマメを山に女と書くんだろうと、オスもメスもいるのにと思いながら聞いておりました、
は
い、
でちょっと多分バックグラウンドがあるのではと思うので、
ち
ょっと詳しくね、他の生き物もですけど、
はい、
漢字に関しては面白いことがまだまだありそうだなと思っています、
ね、またいつかそういうお話もぜひ聞かせてください、
はい はい、そうですね。
へえ、
で、最
はい。
後にこう下流の方にね、
うん。
住むものに関しては、
はい。
これ鯉を展示してます。
鯉？
鯉ですね。
鯉って、池で泳いでるものじゃないんですか？
当館で展示しているのは、
え。
錦鯉とかってすごい綺麗でね、白いね、こう朱色とか
はい。
金のイメージがあるんですが、どち
うん。
らかというと灰色をした、
ええ。
茶オーログレーっぽい感じですかね。黒に近い灰色をした、
はいはいはい。
大きな鯉が優雅に泳いでいて、
へえ、
それで、
確かに池にもそういう色の鯉はいるんですけれども、てっきり私、鯉ってそういう色ばかりじゃなくて、豪華なイメージがあったんですけれども、川で泳ぐ鯉っていうのは金色とかそういうわけではないんですね。
そうですね。観賞用というよりか、どちらかというと結構グレーで、グレーとばっかり言ってますけれども、
わかります。大
綺麗
体
で
そういう色、なんていうの、泥の色に近いような色ですよね。
身を隠しやすい色なのかな、
そっ
その
か、
岩、
そうです
影と
ね。
か。で、結構そういった、言い方はあれなんですけど、少し地味な色と
地
いう
味、
か
そうで
し
す
て
ね。
ます。ただ非常にこうインパクトがあって、
は
結
い。
構パクパクさせる様子とか、やっぱり鯉って馴染みのある生き物なので、結構皆さんこう他の生き物は名前を調べないとっていうところもあるんですが、鯉に関しては、あ、鯉だっていう感じで親しみを持っていただいてます。で、私も鯉に関しては非常に面白いこう知識があって、
はい。
実は鯉って胃がない生き物なんですね。
胃がない？
な
じゃ
ので、実際
あ、
に食べたもの
は
は、
い。
人の場合は胃袋を通過し
で、
て腸につながりますが、
はい。
鯉はすぐにこう腸につながっています。
じゃあ、満腹感とかもないってことですか？満腹感もない。
そうですね。実際に満腹感があるのこう感じているのかっていうのは、ちょっと感情は鯉に聞いてみない
そうで
と
す
ころ。
ね。失礼いたしました。感情は
まあ、
濃い。
おっしゃる通り、どう言ったらいいんですかね、ずっと食べ続けることはできるというか、
へえ、すごーい。
やっぱりね、それでこう腸をどうなんでしょう、やっぱり適量というものはどの生き物にもあるんだろうということで、
ええ。
あんまり上げ続けずに、やっぱり一定の量を京都水族館では鯉にはあげるようにしてます。
そうなんですね。じゃあ、
ずっと食べ続けられちゃうっていうところは間違いではないですね。
じゃあ、食べ続けたらやっぱり鯉も大きくなるというか、ちょっと肥満化していくんですかね。
どうなんですかね、吸収されて脂肪になるっていうのは、こう、そこは人の場合はそうなんですけれども、
また鯉はちょっとその構造が違う。
ちょっとこれを飼育スタッフに聞いてみたいなと思います。
いや、でも鯉に胃がないって知らなかったです。面白いですね。
そうですね。で、さっきお伝えできてなかったんですけれども、やはり鯉に関してもそうなんですけど、結構こう生き物たちって面白い生態があって、さっきご紹介したその親睨みに関しては、実は親睨みって、その卵を守るという生態があるので、それにこうあやかってたじゃないですけれども、同じ水槽で展示している麦つくという生き物がいるんですけれども、
麦つくもお魚ですか？
麦つくという魚です。で、麦つくは、もう卵を産むんですけれども、その卵をあえてこう親睨みのに守ってもらうところの、近くに産んで、親睨みに自分の卵を守ってもらうという面白い生態を持っていて、
すごい。
なので、今回すごいね、淡水魚とか今日の川の生き物たちってどんな生態があるんだろうと思った時に、なかなか詰め込めないぐらい、たくさんお話が出てきまして、
そう
今
な
の
んで
も
す
一つ
ね。
で、やっぱり生き物たちこう共存し合ってるというか、
ああ、そうで
決
す
し
よ
てこの
ね。
生き物だけで川で住んでいるのではなくって、親睨みと麦つくのような関係性を持った生き物も、いるということで、ちょっとプチご紹介できればなと思いました。
いや、でもそうやって自然って形が作られていくんですよね。面白いですね。
ぜひね、それぞれの ところにそれぞれの生き物がこうね、何か意味を持って暮らしているということでね、
そっか、
裏側を表現した水槽、またお越しの際はぜひじっくり観察してみてください。
あ、いや、そういうお話を聞いて見ているとなんか一層興味深くなりますよね。
そうですね、はい、観察すればするほど結構ね、楽しく調べたくなってくると思います。
あ、そうですよね。いや、はい、ぜひこの機会にご覧いただければと思います。そして、はい、もう時期ですよね、9月に入ると9日には、
はい、あ、オオサンショウの日が
ね、え、
行きます。
そっかね、ちょっとオオサンショウの日も近いということですのでね、ちょうどその、はい、今日の川のあたりをじっくり今回観察していただくいい機会かもしれませんね。
はい、ぜひ記念日を迎えるオオサンショウと同じ展示エリアの生き物と合わせてお楽しみください。
はい、あとイベントもあるんですよね。
あ、はい、今ちょうど開催中のイベント一つありまして、
はい、
というかうちの一つですね、うん、これがですね、形と暮らし展という、
はい
はい、ものを、今交流プラザ2階にある交流プラザで行っています。
はい、
はい、こちらもともと姉妹館のすみだ水族館での企画を、うん、京都水族館でも開催していまして、
はい、
非常に面白くてですね、生き物たちのこう住みかという、
うん、
例えば鍋かという、
はい、
穴にとか狭いところに穴にずっと入るで暮らす生き物がいるんですけれども、
はい、
それに関しては穴がいっぱい開いたこう、うん、デザインされた水槽で暮らしていたりですとか、
はい、
こういった形でこう生き物にもやっぱりこういろんな場所でこう貝殻とか巣穴で住む習性があって、それをこうデザイン、うん、
そういうことですね、
水槽でデザインした水槽になるので、うん、普段皆さんが知っているようなこう植栽、
はい、
石とか草ではなく、うん、これデザインチックなね、
確かに
なんというか
アートですよね。
はい、
うん、なんか今ちょうどホームページを見ながらお話聞かせてもらってるんですけれども、はい、なんていうんですか、現代アートのようなところに、お魚さんたちがいるという、
はい、そうですね、はい、ね、まさにこう人の手、人工のデザインなんですけれども、うん、生き物たちにとってなんか住みよい暮らしがデザインされた水槽になっていて、
はい、
新しい視点で生き物の暮らしを見ていただける非常に楽しい展示です。
うん、ね、これちょっとなんかまた今までのその京都水族館さんのその、はい、なんていうのかな、生き物をそのままドンと見るっていう感じではなく、アートとのコラボレーションがまた素敵だなっていう感じですよね。
はい、そうですね、はい、また自然ありのままとは別の視点でなんか生き物、うん、暮らしを見ていただけるような楽しさがありますね。
はい、ちょっとこれ近くで見てみたいなって思います。
はい、ぜひ、ね、たくさんね、こうアートな感じなので、うん、お写真なんか撮って
本当だ、
多いですね、
ね、いいかもしれない。こちらが10月31日の日曜日までの間ですね。
はい、はい、そうですね、ありましたらぜひお越しください。
はい、詳しいことは京都水族館さんのホームページご覧いただくとね、分かりやすいですよね。
はい、そうですね、はい、
はい、よろしくお願いいたします。あ、今日もあっという間にこんな時間になっちゃいました。
は
い、
結構焦ってしまって
焦りましたか、風鈴の音が鳴らなかった
その時点で焦ってましたが、はい、
一生懸命ね、カーッと鳴らしてくださってる姿は見えてたんですよ。ありがとうございますね、本当に可愛らしいね、クラゲの風鈴をまだね見ていただけますからね、はい、ぜひね、この機会に足をお運びください。
引き続き感染対策を取りながら営業の方は続けておりますので、
はい、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。ということで、今日は京都水族館企画広報チームの松本亜紀さんに京都の生き物ラジオ図鑑ご担当いただきました。松本さん、今日もありがとうございました。
はい、今日もありがとうございました。
また来月もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。